おはようございます。主の年2025年12月28日主日礼拝を始めていきましょう。立ち上がって主を賛美しましょう。新聖歌85番、新聖歌85番、羊は眠れりをもって主を賛美しましょう。新聖歌85番、羊は眠れり。ください。共に祈りましょう。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。天に栄光が、そして地に同じようにあなたの栄光があれと、クリスマスに私たちは覚えてあなたを褒めたたえました。その喜びは、その真実は、そしてその信仰は今も変わらないことを覚えます。1週間経ったら終わりの私たちの希望ではありません。1日だけの希望でもありません。その恵みの中に生き続けることを、この礼拝をもってまた共に覚えることができますように。忙しい社会の中から帰ってきた方々、またいろいろな課題や不安の中の方々も、たくさんのやるべきことがある家庭の中から送られてきた方々も、学校の宿題の忙しい中から送られてきた子どもたちも、それぞれのところから送られてきた一人一人が心を一つにしてあなたを褒めたたえます。あなたが主であると心からの賛美を捧げ共に祈ります。あなたの御言葉を聞きます。憐れみの主がそれぞれの心を捉えてくださり、癒しを、許しを、解放を、そして恵みを与え続けてくださることを信じて感謝をいたします。主は私たちの羊飼いです。あなたの言葉をどうぞ私たちに与えてください。賛美をもって私たちは褒めたたえます。この会堂の中心に、そして私たち一人一人の内側にご聖霊が満ちてくださることを信じて信頼して御手に委ねます。どうぞ私たちの礼拝を神様お受け取りください。 愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
続けてイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。私たちはどのように祈ったらよいかわからないことがあるかもしれません。何を祈ればよいのか、その時にイエス様はこう祈りなさいと主の祈りを教えてくださいました。共にこの礼拝でも祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続けて子どもたちと一緒に賛美をしましょう。もう全てね、子どもたちと一緒ですけども、子ども賛美というプログラム、今日は2曲、誰も見たことのないことがと花も、続けて2曲賛美します。花もの時は手話できる方どうぞ前に来てください。 続けて花も賛美しましょう。手話できる方はぜひ前に来てください。手話の一個一個、あきこさんとか覚えてますか？説明できる？
何も
なく。あ、ちょっとこれが何だか。あ、分かるところでいいです。あ、マイクで。ここに泉は湧くってことね。で、涙を、これがなんか意訳みたいな感じらしいんですけど、終わらせる。終わらせる。時。なんかね。で、やがて、なんか花が咲いて、こう、実を結ぶっていう意味で、実を結び、で、笑い声に満ちるっていうのが、みんなが、こう、笑うに満ちる。こういうのかな。で、花も、雲も、で、風がこう、ゆっくり、風で、で、大海も、で、奏でるっていうのはこう、奏でよ、奏で、イエスが、これが、イエス様が十字架に打たれたということで、手のひらに十字架に打って、で、天にあげるっていうのかな。こんな感じ。
はい。そのメッセージの意味です。あ、先生、プロジェクターを送ったんですけど、私見てます。
あれ？あ、送られてきた。 くれない。
あ、わかりました。
あ、じゃあ、なしでいきます。ちょっと一応説明とかいろいろ作ったんですけど、ちょっと送ったんですけど、ちょっと準備されてなかったみたいで、子供メッセージ口だけで頑張ります。今日の子供メッセージは詩編23編の私たちの羊飼いっていうところです。はい、皆さん、先週のクリスマスは楽しかったですか？楽しかった？
はい、
はい、よかった。ね、クリスマスも楽しかったんですが、今年最後の礼拝で皆さんに会えるのもとても嬉しいです。さて、今日の箇所は詩編のとても有名な箇所です。皆さんは知ってますか？知ってるかな、知らないかな。まあ、なのでちょっと今日はこの箇所をみんなで読んでみたいと思います。聖書を持っている人は聖書、詩編23編をちょっと開いてください。ちょっと手元にない方は、プロジェクターを作ってきたので、そちらを読んでほしいと思います。で、いつもは、岡崎教会の礼拝は聖書の箇所を司会者が読む形になってるんですけど、今日は皆さんと購読をしたいと思います。23編。いいよ、一緒に読んでもいいよ。で、どうかな、子供たちチーム、こっちの列を奇数を読んでもらって、こっちのチームを、こっち側の列の人は偶数節を読んでください。あ、こっち先生側の、あ、そうですね、そうですね、はい。じゃあ、私も偶数節を読みますけど大丈夫？読めるかな？のんちゃん読める？
はい、読めます。
はい、じゃあ読んでみましょう。3、はい。
日々は私の光がある。私は欲しいことがありません。
主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を
火
の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯には溢れています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。はい、以上です。ありがとうございました。はい、もう一回子どもたちに聞きます。読んだことありますか？ちょっと
聞いたことはある。
うん、これとっても詩編な、有名な詩編、詩なんですけれども、じゃあもう一個質問、この詩は誰が書いたでしょうか？あ、見つけるかな。あ、見つけた。あ、そうそうそう、ダビデ王が書いた詩なんですね。で、ダビデ王はすごい有名な王様なんだけれども、王になる前にサウル王に嫌われて命を狙われたり、王になってからも息子アブサロムに謀反を起こされて兵士たちに追われて逃亡生活を経験したり、ね、そういうなんか王様なんだけど、本当に辛い辛いこともいっぱいあった、そういう王様です。だから4節の、たとえ死の谷影を歩むとしてもっていう説は空想じゃなくって、なんとなくかっこいい言葉だからこれを入れたんじゃなくて、実際ダビデ王が経験したそのことが書かれています。
私はこの詩を読んだ時に、本当にこの詩編はダビデ王の信仰告白のような、そんな詩だなっていう、そういうふうに思います。はい、じゃあもう一回国語の勉強じゃないけど、この詩には誰が出てきますか？読んでて誰が出てきた？あれこのダビデ王の書いた詩には誰が出てきたかな？いいよちょっと恥ずかしがってる。はい、まあ、1節に書いてあるよね。じゃあしょうがないな。まあ主、神様が出てくるね。それから羊飼いが出てきますね。で、私が出てきます。ダビデ王のことです、この詩は。で、主は私の羊飼いって書いてあるので、私っていうのはこの場合羊になります羊飼いはどんな仕事をしてますかね。あのクリスマスの時に出てきますよね、いっぱい羊飼いは。羊飼いはどんな仕事をしてるかっていうと、羊の世話をする仕事です。で、羊の世話って何したらいいのかな、何したらいいんだろうね、羊の世話ね。みんななんか動物飼ってる？飼ってない？もしね、猫とか犬を飼うんだったら毎日ねお世話しないといけない。ご飯もあげなきゃいけないし、散歩にも連れて行かなきゃいけないし、病気になったら病院にも連れて行かないといけない。もうそれと同じことで、羊飼いも羊の世話をするお仕事で、毎日牧場に羊を連れて行きます。で、ただ連れて行くだけじゃなくって、羊が毒の草を食べないように羊飼いはあらかじめ毒の草を抜いておきます。柔らかい草をいっぱい食べさせたら、今度は水辺に連れて行ってきれいな水を飲ませます。で、羊はね、ちょっと迷子になっちゃうと気があるから、迷子にならないように鞭などを使ってちゃんと誘導したりします。でも、それでも迷子になったら探しに行ったり、獣に食べられないように注意もします。ね、もし獣が襲ってきたら、羊が食べられないように獣を追い払いますね。だから、良い羊飼いに守られた羊は安心して暮らすことができるんですね。だから、この詩では、良い羊飼いは神様、イエス様だよっていうふうに言ってますね。では、今度は羊です。私たちである羊は実際はどんな動物なんでしょうか。私は一回だけ神戸の動物園で放し飼いになっていた羊を見たことがあります。実は私はとても動物が苦手なんですけれども、すごい羊はおとなしくて、あのちょっと大丈夫でした、確かに言ったよ。でも、あの成長っていう先生の本を読むと、羊っていうのはプライドが高くてすごい頑固で、近視が近いところしか、目先のところしか見えずに、無気力で臆病な動物っていうふうにありました。羊飼いの導きを待てず、自分勝手に群れから離れたり、目先の泥水や枯れ葉でお腹を満たそうとしたり、囲いの中にいれば安全なのに、あえて囲いから出て獣に襲われたり、崖から落ちて死んだりしてしまうそうです。なんかね、ちょっと残念な動物ですね。そんな残念な動物の羊をダビデは自分のようだっていうふうに例えています。じゃあ、私たちはどうかな。私たちは何でも自分でできる、自分は正しいと思ったりするんだけど、まあ実際は迷ったり間違った道を選んで心が死にそうになったり、 強情になって正しい道に行くことができなかったりします。はい、だから本当に羊道みたいなんですね。だから良い羊飼いであるイエス様が私たちには本当に必要です。良い羊飼いは道に迷った羊を探し出して正しい道に導いて悪い獣から守ってくれます。だからイエス様は、主は私の羊飼いで告白する者には乏しいこと、足らないものはないのです、ね、はい、じゃあちょっとくどいけれどもう一回、今日のところを読んでみたいと思います。今度は羊飼いはイエス様で羊は自分だと思って読んでみたいと思います、ね、で今度はこっち側が奇数節で、ね、子供たちの列は偶数を読んでみてください、ね、はい、今度は羊は自分で羊飼いはイエス様だよと思いながら読んでみてください。はい、じゃあ読みたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に使って憩いの賑わいに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの父とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。
まことに私の命の限り、美しい人の恵みが私を追ってくるでしょう。はい、私は今までも主の家に住まいます。
はい、ありがとうございます。はい、どうですか、2回目読んだ時、1回目とまた違った感じ、思いが湧かなかったどうかな、後で書いて私に見せてねとか言ってはい、ですね、じゃあ最後に、先週私は母教会のクリスマス礼拝の説教を聞きに行ってきました。まあ説教を聞きに行くっていうよりも、あの孫の若ちゃん あのクリスマス劇を見に行ってきたんですけれども、でその時の、まあ、説教で、あの特に心に残った言葉があったので、そのことを最後にお伝えして終わりたいと思います。その時聞いた牧師先生の言葉、神は失われたもの、知らされたものを探し求める。神は失われたもの、知らされたものを探し求める。私たちは神様から探し求められて、今この礼拝にいます。そういう事実に何か本当に感謝したいと思います。ね、子供たち、ね、みんなは小さい時から教会に来ているので、もしかしたらイエス様の話を聞いたり祈ったりすることはなんか当たり前のように感じているかもしれないんだけど、それは本当に特別なことです、ね、そして今はまだ失われて散らされている人たち、また心を病んでここに来ることができない人たち、そういう人たちを私たちは探し出し、祈り、共に礼拝できる人を、日をが共に礼拝できる日を、ね、みんなでお祈りしていきたいと思います。はい、じゃあ最後にちょっと軽くお祈りします。はい、愛する天のお父様、本当に私は羊のように目先のことしか分からずに、正しい道を歩めず勝手に心が病んでしまったり文句を言ったりしていますけれども、本当にあなたに探し出され、導かれて今ここに立っています。感謝いたします。本当に ここに立てない人、まだ見つけられてない方、そういった人たちもどうか本当にあなたの力でここに集うことができますように。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン、
アーメン、
はい、ありがとうございました。今日は子供メッセージと同じ聖書箇所をお読みします。ですので3回目、3回目の詩編23を読む。変わりますかね。はい、どんどん味わいが深くなるのではないかなと思います。詩編23編1節から6節とヨハネの福音書3章16節、今月の暗唱聖句2つの箇所から御言葉を覚えていきたいと思います。では同じように購読の形で読んでみましょうかね。今回は1節を奇数節、1節を私が読みます。2節は皆さんでお読みください。それでは詩編23編を共に読んでいきましょう。1節を私が読みますので、2節皆さん、3節私、4節皆さん、5節私で、6節は一緒に読みしましょう。詩編23編ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の牧場に使って、緑の牧場に伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。
たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私との慰めです。
私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。
まことに
私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。続けてヨハネの福音書3章16節、暗唱聖句の箇所ですね。もし暗唱しているという人がいれば、子供だけで読んでみますか。いきますか。ヨハネの福音書3章16節を読みください。
神は自分にその一人子をお与えになったほどに父を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持たないである。
はい、ありがとうございます。はい、ではこのところから御言葉をまた覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。今年最後の礼拝を共に捧げています。あなたが御言葉を与え続け、賛美を与え続けてくださり、心から感謝いたします。チャレンジのあった方も、また喜びが増し加えられた方も、また疲れを覚えている方もあるかと思いますが、神様、御言葉は私たちの力であり、支えであり、糧であることを共に覚えたいと願います。どうぞあなたがお語りください。この器を通してあなたご自身の言葉が届きますようにお願いいたします。付け足しをしたり削ることがありませんようにお願いいたします。皆さんの心に働いてくださっているご聖霊が、それぞれの心を柔らかくし、御言葉が届くように助けてくださいますようにお願いいたします。配信の先で礼拝をされている方々があるでしょうか。そのところで主と共にある恵みを、インマヌエルの主を覚えることができますようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、
2025年、最後というかね、はい、今年最後の日、最後の、礼拝になっていますが、1年振り返って皆さんはどんな1年だったでしょうか。流行りでね、漢字1文字で書くと 何かとか言われますけれども、まあ、考えている方があったりとか考えていない方もあるかもしれませんが、まあ、私にとって1年はどんな1年だったかなと思うと、内藤さん、あの暖房切ってもらっていいですか。はい、まあ、酒井さんを見送って、そうですね、桜庭さんも、まあ、見送るというか送り出してとか、まあ、夏頃からエイミーが来てとか、まあ、オンギジャイのコンサートがあり、ティータイムがあり、なんか忘れちゃいけないんですけどね、まあ、伝道集会もたくさんやったのかなと思ったりとか、ああその前にブラジルに行ったなっていう、もうブラジルに行ったことは忘れそうなんですが、はい、あったりとか、まあ、ただ洗礼式がなかったなという寂しさを覚えたりもしましたが、まあ教団役員会もねあったりもして、まあ、動いたなという1年だったかもしれません。皆さんはどんな1年だったのかなと思いますけれども、まあ、教会という視点に立った時に主を礼拝すること、また教会に来ることを考えた時にどんな1年だったのか、いろんな、ね、お仕事があり、家庭のことがあり、健康のことがあり、まあ、それも礼拝や教会に来ることに関わってくるとは思うんですが、そのことを通しても1年神様を礼拝する、神様を礼拝するために教会に来る、イエス様との交わりが本当に深まったという喜びに満たされている方や、いやちょっと負担が増えてしまったな、まあ、体調のこともあって負担が増えてしまった、いろいろな負担があるという方や、まあ、去年と変わらないという方もあるかもしれません。年を重ねるごとの疲れがと、まあ、いろいろなことを振り返られると思いますが、クリスマスを毎年迎えているように、クリスマスはどんなクリスマスだったんだろうかと、まあ、クリスマスシーズンとまだ言われている時期なので、ツリーもありますし、ツリーに明かりも灯していますけれども、改めてクリスマスを覚えると、まあ、英語でクリスマスというときに、まあ、分かりやすくクライスとマスに分かれていて、まあ、それをくっつけたと思うんですが、キリストを礼拝するというのがクリスマスということが、まあ、分かります。まあ、それはイエス様ご自身が本当にその時にお生まれになったのかということは、実際12月25日かどうかは分からないんですが、まあ、収穫を感謝するときに一緒に感謝をしようとしてね、始まったことだと思いますけれども、クライストマス、キリストを礼拝するのがクリスマスという意味である。そのところで私たちはこのクリスマスということを覚えるときに、世間で流行っているクリスマスに負けていないだろうかと。世間のクリスマスというのは、恋人がいなければならないとか、家族がいなければ寂しいとか、プレゼントがなければ悲しいというようなクリスマスになっていないかと。子供賛美の中でプレゼントがなくても、何がなくても私たちの心にイエス様がと賛美していますが、それがどこかただの歌になっていて、世間のクリスマスに習うように、恋人がいなければ、家族がいなければ、プレゼントがなければ、あれば嬉しいんですが、それがなければより一層孤独を生み出しているような、より一層寂しさが増すような時になっていないだろうか。あればいいんです、あればいいんですが、なければより孤独を覚えるような、世間が作り出しているものはそのようなものになっていて、教会はクリスマスはイエス・キリストを礼拝すると それを伝える時であって、世間が作り出しているものとは違うということを届けたいと改めて思うんです。クリスマスの主役のイエス様を私たちは覚えている、覚えていきたいと思うのですが、改めて一言でイエス様のことを皆さんが伝えるとすると、このクリスマスはと長い話はできないかもしれない、イエス様はと長い話はできないかもしれないですが、一言で、教会に行ってるんですか、イエス様って どんな方ですかと言われた時に、皆さんがもしこのクリスマスの主役のイエス様を一言で言うなら何と言われるでしょうか。愛してくださる方ですよとか、守ってくれる方。詩編の23を何度も一緒に読みましたが、詩編の23にあるように羊飼いの方です、そのように言われるでしょうか。イエス様を覚えるところで私たちはこのクリスマスを迎え過ごし、そしてまた新しい新年、新しい年を覚えていきますが、詩編23、先ほどね子供たちと一緒に3回一緒に読みましたけれども、主は私の羊飼いであると、私を愛す、私を守る、私を導くというのが詩編23に書かれています。羊飼いというのはどこにいるのか、遠くにいるのか、遠くにいて羊飼いの声は羊に届くのか、羊が大切であれば羊飼いはどこにいるんだろうか。新約聖書のルカの福音書15章3節から7節に羊飼いの、失われた羊の話が出てきます。羊飼いは100匹の羊がいて1匹でも見つからなかったら、いなくなったら99匹を置いて探す、それほどに1匹1匹を羊飼いは大事にするんだということが書かれています。当然羊飼いにとって羊は大切である。羊飼いは遠くにいて声が届かないようなところで見守っているのではなく、近くにいて声が届くよう羊を導いている。だからこそ羊飼いであるイエス様は天の遠くのどこかわからないところから声をかけたり見守ったり愛しているのではなく、この地上に来て人の間に住まわれた、人と共に住まわれた、近くにいてイエス様の声が届くようにイエス様は一人一人を大切にされたんだと。この23編を読む中でイエス様のことがよく分かってきます。イエス様は私の羊飼い、私を緑の牧場に伏させてくださって、私に休みを与えてくださる、私の先を歩んでくださって、私の必要を与えてくださる、私の危険を、私を危険から守ってくださって、私を守り続けてくださる、死の恐れからも守ってくださる、共にいて私を慰めてくださると書かれています。イエス様は私の先を歩んでいる、イエス様は必要を与えてくださる、イエス様は危険から守り助けてくださり休ませてくださり行くべき道に導いてくださる。そして5節にこのようにあります。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます、私の杯はあふれています。食卓を整える、香油を注ぐというのは当時の歓迎をするという習慣の一つです。あなたを歓迎しますと、そ それがどんな時であるかというと、敵を前にした時です。詩篇を書いたダビデにとってはいろいろな敵がいました。でも具体的に何が敵であったとかということはここにはない。おそらく自分を苦しめるものであったり、自分に嫌な思いをさせるものが敵です。私たちにとっては世の中の不公平や人と人との中にある理不尽や、またプレッシャーや死の恐れも自分にとっては敵かもしれません。その敵を前にしても、イエス様は食卓を整えてくださって、あなたを守ります、あなたにあふれる恵みを与えますと言ってくださり、ダビデはそうですと告白をしている。このイエス様が私たちが分かるように、ダビデはおそらく詩篇の23を書いたんだろう。ダビデの信仰告白からイエス様が分かるように、このイエス様が改めて私たちにどんな方であるかを伝えるのが、今月の暗唱聖句だったヨハネの福音書です。3章16節、誰もが覚えていると言いたいところです。言いたい箇所です。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様が羊の先を歩くように必要を与え、危険から守り、助け休ませる、そのイエス様がなぜこの地に来られたのか、近くに来て声を届けるように羊を大切にされるのはなぜであるか、神がそれをなさった、それは世を愛するゆえだった。神様の思いはこの世を愛し、あなただけとかこの民だけではない。イエス様を信じますと言っている人たちだけではなく、世を愛しているすべての人を愛し、そして共にいるインマヌエルであることを知ってほしいと、イエス様のことを知ってほしい、その思いがこのヨハネの3の16にも示されているのです。世を愛するがゆえに神はこのキリストを送られたと。このイエス様を知っていくときに、ヨハネの福音書の一章にまた少し戻りたいと思うんですが、ヨハネの一章の一節から五節、クリスマスにもよく読まれるところです。このように書いてあります。ヨハネの福音書の一章の一節から五節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。そして14節になります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉である、その方が来られた、その方は光であった、その方が私たちの間に住まわれた、これがクリスマスであると。イエス様に、そのイエス様ご自身に光があり、光は人を照らす、人の心を照らす、すべて9節と10節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。人
人となって間に住まわれた方、その方は一人一人を照らす誠の光であった。でも世はこれをしようとしなかった。世間のクリスマスにはイルミネーションがたくさんありました。街を明るくしています。なんとなく楽しくなるような、なんとなく暖かくなるような、その素晴らしさを見るかもしれませんが、言葉となってこの地に来られたイエス様が照らす誠の光は私たちの内側です。そこにあるものは喜びかもしれない、平安かもしれません。しかしイエス様は悲しみも怒りも不正も照らし出します。隠したいと思っているものでも、闇の中にどんなに暗いところに隠しても光が当てられた時にそれは隠しきれない。だからこの世はこの光を受け入れようとしないこともある。この方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。光に照らされて闇や汚れ、不安という現実を私たちは見ないでしょうか。人には罪がある、そう教えているので、私たちは実際許していないことがあったり、後ろめたいことがあったり、裁いていることがあったり、神様を小さくしているようなことがあったり、嘘や裏切りや悪口もある。その闇や汚れや不安という現実にイエス様はその間に来てくださって、それを照らしてくださって、そして言われるのです。神が御子を使わされたのは世を裁くためではない、御子によって世が救われるためである。人の中には罪があって、それは良い人か良い人そうに見えるかどうかではなく、闇の中にあるその人の罪に対して、闇の中でどれだけ紛れたとしてもイエス様はそれを照らされている。でもそれを裁くためではなく、それを救うために来たので、光は闇に打ち勝つんだと。世のすべての闇に、罪の現実に光は打ち勝つ。だからそれを信じなさいと。神様はその独り子を与えたのは、それを信じてイエス様がそのために来たと、あなたのためにその罪を負うと言った、それを信じて救われなさいということです。私たちを守る、助けると教えるイエス様、その方を信じるということは、その方に示されるものに対しても隠すのではなく、そうですと認めて、そこに許しを得ていく。イエス様はそのために来てくださって、誰一人神から離れて滅びるのではなく、全てのものがご自身を信じて、ご自身にあって救われるように、永遠の命を持つようにと来られたのです。信じるというところには、私たちは悔い改めるということも忘れてはならない。イエス様を知るときに、イエス様を皆さんが一言で言おうとするときに、詩篇の23編にあるような、イエス様は愛である、イエス様を守ってくださる、イエス様は助けてくださる、その羊飼いに見守られるような大きな安心を覚えます。ヨハネの3の16からもそうです。それと同時にイエス様は罪を照らし、いえその愛の中で罪を照らしてくださり、愛の中で罪から離れなさいと教えてくださり、
愛の中で悔い改めるように言われ、愛の中で永遠の命に生きることを教えておられる。愛の中で滅びに行くなと教えておられる。羊が道を外していたら、迷っていたら、羊飼いはどうするでしょうか。羊が間違ったものを食べようとしていたら、羊飼いはどうするでしょうか。羊が争っていたら、羊飼いはどうするでしょうか。羊が疲れていたら、羊飼いはどうするでしょうか。人間にはそれが十分できないことをお互いに覚えています。人間の愛も人間の守りも人間の助けも限界があるけれども、イエス様の愛、イエス様の守り助けに限界はないのです。イエス様が大切にする、守る、助けると言われるときに、それが中途半端に終わることはないのです。イエス様に罪を生かされている、罪を許されて生かされている。私たちはイエス様の羊、そのことであることを覚えて、このイエス様である羊飼いに養われて義の道に進んでいくものであり続けたい、そう願います。神は実にその一人子をお与えになったほどにあなたを愛された。それはキリストを信じる者が一人として滅びることではなく、あなたが滅びることなく、あなたが永遠の命を持つためである。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたは私たちを一人一人その名を呼んで招いてくださいました。あなたは羊飼いが羊に愛を注ぎ、養われたように私たちにも御言葉を与え、養い続けてくださいます。私たちを愛し、助け、導いてくださいます。ありがとうございます。死の影の谷を歩むとしても恐れなくてよいと導き続けてくださっています。その愛の中でこの御言葉を私たちが受け取っていくことができますように。人間の愛の限界の中に立っていますけれども、改めてその限界を超えているイエス様の愛に私たちは生かされていることを覚えることができますように。人々はこの照らし誠の光を受け入れようとしない、その現実がありますが、私たちは受け入れて、教えられて、許されて、義の道を進んでいくことができますように。あなたにある永遠の命の恵みを喜んで歩み続けることができますように、どうぞ助けてください。愛する主の御手に全てをお委ねいたします。皆さんの祈りに合わせ、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
主に応答の賛美を捧げましょう。新聖歌259番をお開きください。新聖歌259番、清い文は教えるをもって主に賛美を捧げましょう。
主に献金を捧げしましょう。感謝を持ってこの1年守って導いてくださった主に献金を持って私たちの愛を表していきたいと思います。配信の先で礼拝をされている方も取り分けて主にお捧げください。初めての方やよくわからない方、意味のわからない方は袋を回しますが、そのままお回しください。意味のわかる方は感謝を持って主にお捧げしましょう。献金のご用を野本陽子姉妹にお願いいたします。お祈りをいたします。天の恵み深い父なる神様、今日も私たちを導いて礼拝にの人とさせてくださいました。今日のお話は羊飼いということでした。私たちは本当に不思議な方法で今日を迎え、礼拝を守るものに変えられました。あなた様が私たちを導いてくださったからです。私たちの心に問題は多くありますけれども、あなた様が一つ一つに回答を与え、手当てをし、私たちを導き、私たちを今日も養っていてくださることを心から感謝をいたします。私たちは今献金をしました。あなたの御用に尊く用いてください。イエス様のお名前で感謝してお祈りをいたします。アーメン。 ご起立ください。主に唱詠を捧げしましょう。新聖歌62文2番天津の神を持って主に唱詠を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。